ルカによる福音書第18章の15節から17節。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。語学を勉強するのにですね、良い方法は何かという、まあいろいろとですね、教材を使うとかですね、スピードラーニングを使うとかいろいろなものありますけどもですね、やっぱり地道に勉強する以外ないんだなと思います。で、ドイツ語をですね勉強してた人がいましてですね、目標を立ててですね、で自分の子供が生まれたので、子供が何ですかね、日本語を覚えていくスピードに合わせてドイツ語を覚えていけば、ドイツ語がしゃべる、子供がしゃべれるようになるときにドイツ語もしゃべる。だからパパって言ったらですね、それのドイツ語をですね、勉強していこうと思うんですね。で、それで勉強し始めて、初めよかったんですよね、パパとかママとかですね、あれとかこれとかですね。ところが1年も経たないうちにですね、もう諦めたんですね。子供がですね、言葉を覚えていくスペース、ペースっていうのはすっごい早いんだそうですね。だからそれには追いつけないということに気づいた。やっぱり地道に一歩一歩ですね、勉強するしかないなというふうに思ったんですね。で、子供の成長っていうのはですね、すごい早いって言われてますけど、で、私たちはその速さに気づかずにですね、子供は何もできないと思ってるんですよね。また子供は何もですね、イエス様の言葉を聞いてもわからないとかですね、子供は理解できないとか思ってるけど、多分そうじゃないんだろうな。子供には子供にですね、分かる仕方でイエス・キリストの御言葉を語っておられるんじゃないかなと。それに私たちが気がつかないだけで、喋れないからとかですね、また理解できないからといってバカにしている場合ではなくて、そっちの方がより真実にですね近いかもしれないということを、少しですね考えて、大人も謙虚になってもいいんじゃないかなとも思います。イエス様のもとにはですね、祝福を受けるために多くの血のみ子がですね連れてこられたと書いてあります。福音書ではですね、弟子たちはそれを見て叱ったとあるんですね。血のみ子ですから、なんで弟子たちはですねそれを叱ったんだろう、うるさかったわけじゃないと思うんですね。お母さんに抱っこされている血のみ子っていうのはですね、おとなしくしてたでしょうしですね。で、なぜ叱ったかっていうとですね、それはユダヤ人の問題ですね。ユダヤ社会では子供は成人するまでは女性に属しているんですよね。なのでユダヤ人の男性であるですね、イエス様をですね、立法をですね守るためにですね、立法を守るために近づけなかったというかですね、子供と女性はですね、立法を守る義務を持っていないんですよね。だからある意味汚れたものなんですよね。こういうふうに言うとまた怒られますけど、だから汚れたものをですね、イエス様に近づけるわけにはいかないと言って弟子たちは怒ったということらしいですね。で、しかしその子供たちをですね、イエス様はですね受け入れられたんですね。女性も子供も私のところに来なさいですね。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。弟子たちはそれを聞いたときにですね、すっごい驚いたんだと思います。ただ子供だけではなくですね、一人の救われるべき人間として子供も女性もイエス様を受け入れたということだからです。血のみ子と今日書いてありますので、血のみ子が乳離れをするっていうのはどういうことかな。実は聖書の中に乳離れって言葉あるんですよね。はい、今まではですね、離乳食ばっかり食ってきたけども、これからは硬い食べ物を食べるみたいな形でですね、で、乳離れっていうのがですねあるっていうことを聞いたのでですね、これと自立の関係っていうのがですね、幼児心理学でよく言われていましたので、自分は幼児心理学の専門家じゃないですけどですね、乳離れっていうのは何かなと思ってちょっと興味を持って調べたことがあるんですね。人間の乳離れというよりも動物の乳離れのことについてですね、一生懸命勉強したことがあります。で、乳離れというのはですね、動物たちにとっては何かというとですね、次の子供が生まれるとかそういうもんじゃないんですね。で、親が縄張りから子供を追い出す必要があるから乳離れをさせるってことなんですよね。 それはどういうことかっていうとですね、自分が食っていくためにですね、まあ、子供がですねずっとついてたら自分がですね食べていけないしですね、自分の縄張りを荒らされるということで、それで追い出していくというのが、まあ、動物の本能みたいですね。で、子供が愛玩してもですね、かなり邪険にですね突っぱねてしまう、まあ虎とかですねライオンとか多分そうなんでしょうですね。で、親も生きていかなければならないので、子供たちがですね父を呼んで飲んでたらダメというので、まあ、それを切ろうとする。でも子供はですね必死にですね親にですねのお父をまだ飲めるチャンスがあればですね一生懸命求めていくという姿を私たちは見てるんだとですね。それで動物園の話になって、動物園がですね、調査したですね、で父マダベのですね、その何ですかね年齢っていうのは動物にはないそうですね。キリンは自分がですね自分は子供を産んでも自分のお母さんのお乳を飲むんだそうですだから一生自立しないってことなんでしょうね。で動物園の最長記録は ナマケグマとマレーグマの混血のオス、なんと十数年全生涯にわたってお母さんのおっぱいを飲み続けたというですね。何なんだろうなと思うんですねでやっぱ信仰っていうのもですね父離れっていうのがあるのかなと思います。自立した信仰っていうのがですねよく父離れの信仰っていうのを見ますけども、でもそれを神様が求めてるのかっていうとそうじゃないような気がするんですね。むしろですね神様と私たちっていうのは自立する存在ではなくして絶えず共にいる存在なので、もう一回ですね信仰の自立っていうのをもう一回考え直してもいいかなと。決してですね父離れすることがですね信仰の自立にはならない、まあ、そのようなことを思いながら今日のですねこの話を読んでみました。まあ、今日のですね福音書で問題とされているのはですね、子供ではなくて血のみ子の話です。血のみ子はですね信頼の塊なんでしょう。親に対しても絶対的な信頼を持っている、その信頼を持ってですねイエス・キリストのもとに来なさいという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。まあ、信頼している人の言葉をですねたっぷり吸収していくのがですね子どもたち一人一人だとするならばですね、自立ではなくして絶えずイエス・キリストの言葉を聞いて受け入れていく、まあ、この時にですね本当にですね人はですね人として生きていけるし神と共に生きていくという、まあ、そういうことを、まあ、イエス様は求めているんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人イエス様と共に歩むという、共に生きていくというそのお恵みにどうか気づくことができるようにしてください。神様を離れて人間が独り立ちした時には、私たち本当に迷いまた苦しむものです。しかし主が共にいてくださる、そう信じて歩む時に本当の祝福が得られます。どうかその祝福を私たちにも今日与えてください。どうか法華教会、宇都教会、創信者、求道者、母子の家族と共にいて守り導いてください。今日も悩みのうちにあるもの、病気のもの、また死に直面しているものにはイエス様が共にいて守ってください。一人一人に与えられた賜物を生かすために聖霊を今日も私たち一人一人に送ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。